14章の1節から12節には王たちの戦いについて記されております。王たちは二手に分かれて戦います。一方の陣営は1節に記されている5つの地域の5人の王たちで、4つの地域の4人の王たちであります。この4つの地域はチングリス・ユーフラテスの流域で古くから文明が栄えておりました。4人の王たちも強い力を持っておりました。もう一方の陣営は2節にある5つの地域の5人の王たちです。でこの5人の王たちは4節にあるようにエラムの王ペドロ・ラーメルに支配されていましたが、背いて戦いを仕掛けたわけです。この戦いはあけなく勝敗がついたようです。はじめの4人の王たちが反乱を企てた5人の王たちをたやすく打ち破りました。5人の王たちは敗走し、ソドムとゴモラの王は穴に落ち、他の王たちは山に逃れました。この時ソドムとゴモラの財産と食料はすべて奪い去られました。そしてこの時にソドムに住んでおりましたアブラハムの甥ロトも財産もろとも連れ去られました。13節以下、この王たちの戦いそのものはアブラハムにとって関係のないものでした。彼はこの戦いの圏外にあったわけです。しかし甥のロトが連れ去られたと聞くと、アブラハムは一転してこの戦いに加わっていくことになります。先週言いましたように、アブラハムとロトとは離れていったわけでありますが、別れていくときにアブラハムはロトに目の前に広がる2つの土地のうちどちらの土地を選ぶのかのその権利をロトに譲りました。ロトは豊かな潤っていたソドムを選んで、アブラハムは残った土地、痩せて見栄えのしない土地に住むことになりました。ロトがこの時にこの選択をしたことそのものは良いとして、彼は繁栄したソドムに住んでいるうちにだんだん目に見えるものに惹かれていくようになります。信仰によって歩むことを忘れていくわけです。このことはまた後の箇所で触れることになるので、ここではあまり深入りはしません。でここで注目すべきはアブラハムが甥のロトを連れ戻すために戦いに加わったということです。アブラハムの兵はあまりにも貧弱に見え、これでは勝てるかどうか心もとないという状況でした。けれどもアブラハムは親族のロトに対する責任を放棄しませんでした。戦いに勝算があるかどうかということが問題であったのではなく、またロトが自分で選び取った土地で災難にあったのだから、それは自業自得であるというふうにも彼は言いませんでした。アブラハムにとっては、ロトを守るということは信仰の問題であったからです。もしアブラハムが打算や計算だけで生きていたとしたら、こんな無謀な戦いに出ていくことはなかったと思います。しかし、信仰に生きる者たちは、目に見えるところで物事を判断する以前に見えざるところに従って歩んでいくわけです。そして神に従うなら必ず神の守りがあることを信じるわけです。アブラハムは勝ち目のないと思われた戦いに勝利をします。神の守りのゆえです。そしてロトと彼の財産も奪い返します。この戦いから戻ってきたときに、二人の人が彼を出迎えました。一人はソドムの王です。彼は自分の財産を取り戻してくれたことに感謝をして、アブラハムを迎えるのです。もう一人は、意図高き神の祭司であったメルキゼデクです。彼はパンとブドウ酒を持ってきて、アブラハムを祝福しています。 19、20節、天地の救い主、意図高き神にアブラムは祝福されますように、敵をあなたの手に渡された意図高き神が称えられますように。このメルキーゼデクについては旧約聖書の詩篇の110編に記されておりますし、詩篇110編ではメルキゼデクはダビデ王家の王たちの先駆けとされているわけでありますし、また新約聖書のヘブライ書の7章にこの名前があります。ヘブライ書の7章1節から3節に彼についてこう言われています。このメルキゼデクはサレムの王であり、意図高き神の祭司でしたが、王たちを滅ぼして戻ってきたアブラハムを出迎え、そして祝福しました。アブラハムはメルキゼデクに全てのものの10分の1を与えました。メルキゼデクという名の意味は、まず義の王、次にサレムの王、つまり平和の王です。彼には父もなく母もなく系図もなく、また生涯の始めもなく命の終わりもなく、神の子に似たものであって永遠に祭司です。同じヘブライ書の7章の21節以下にこうあります。この方、ここではヘブライ書はキリストのことを言ってますが、この方キリストは誓いによって祭司となられたのです。神はこの方に対してこう言われました。主はこう誓われ、その御心を変えられることはない、あなたこそ永遠に祭司である。このようにしてイエスは一層優れた契約の保証となられたのです。さらに同じヘブライ書6章20節にはこうあります。イエスは私たちのために先駆者としてそこへ入っていき、永遠にメルキゼデクと同じような大祭司となられたのです。つまりイエス・キリストはメルキゼデクのような祭司であり王である。ヘブライ書はメルキゼデクをイエス・キリストをあらかじめ示す存在、キリストの先駆けというふうに見ているわけです。アブラハムはこのメルキゼデクに意図高き神の支配を見て取りました。ヘブライ書に従うなら、実にこの時このメルキゼデクを通してアブラハムはイエス・キリストに出会ったとも言い得るわけです。そして14章の20節、アブラハムは全てのものの10分の1を彼に捧げたわけです。そのようにしてメルキゼデクを拝したことの一方で、アブラハムはソドムの王との取引を拒否したんです。ソドムの王はアブラハムに一つの提案を持ちかけます。もしアブラハムがそれを受け入れたなら、アブラハムはさらに豊かになり、富と力とを増し加えたに違いありません。しかしアブラハムはこれを拒んだのです。なぜならソドムの王とそのような関係に入ってしまったとしたら、彼は富や権力を手にすることと引き換えにソドムの王に貸しを作ることになる、頭が上がらなくなってしまうからです。そのような極めてこの世的な関係に縛られてしまうことが予想されたからです。アブラハムがソドムの王の提案を拒んだのはまさに信仰によることでありました。つまり彼は神に従う自由をこのようにして守ったということです。人間が生きていくときに最も大切なことは地位でも名誉でも財産でもありません。神に従って生きる自由であります。アブラハムはこの人間の自由を手放すようなことをしなかったということです。私たちの人生と生涯にありましても、あるいは教会の歩みということを考えても、二人の人物が出迎えるということ、それによって信仰の岐路に立たされるということ、そのことによって信仰が試みられるということは起こりうると思います。教会もキリスト者もソドムの王の方を選ぶ誘惑にさらされることがあると思います。そうした試みの中でメルキゼデクにひれ伏す方を選び取っていくということ、 それが信仰の営みであります。キリスト者たちは祝福は人間にではなく神にあるということを知っているからです。祈ります。主なる神様、あなたはアブラハムにそのようになさったように、信仰の旅路を歩んでいく中で私たちに知恵を与えて、あなたに従っていく術を教え示してくださいます。私たちが分岐点に立たされた時に、あなたの御心にある方を選び取ることができるように私たちを導き、また守ってください。主の御名によって祈ります。
アーメン。